皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ、本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます社会的健康戦略研究所で理事をしております渡辺武智です。よろしくお願いします。現在、緊急事態宣言を受けてオンラインで収録をしております。聞きづらいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。では本日ですね、事業者ユニットに研究員として参加していただいている NEC ソリューションイノベーター株式会社デジタルヘルスケア事業推進室プロフェッショナルをされている田中博文さんにお越しいただきました。田中さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では田中さん、まずは自己紹介からお願いできますか。
はい、NEC ソリューションイノベーターの田中でございます。当社は情報通信業 IT 屋なのですが、最近はヘルスケア領域でも IT で人々の健康に貢献できないかということで、フィジカル、メンタルですとか、まあ、複数の面からソリューション研究、開発に取り組んでいます。
はい。
私は検診結果予測シミュレーションという製品を立ち上げまして、現在はこちらを主に担当しています。過去の膨大な検診結果を AI で予測して、今のままの生活を続けたらどうなるか、またその人にとって改善期待効果の高い生活改善は何かなどですね、予測をして改善意欲を高めてもらうというものです。実際分析してて思うんですけども、各種検査値と生活習慣、の相関っていうのはそれぞれ特徴があって、年齢や性別、太り気味、痩せ気味とかですね、それぞれ特徴が違うっていうのが見えています。データヘルス計画の文脈にもあるんですけども、闇雲に、生活習慣改善対策を取るのではなくて、データに基づいた取り組みを行うことで効果的効率的な取り組みになるだろうということを考えまして、今のようなソリューションに取り組んでいるというところでございます。
はい、ありがとうございます。で、今、田中さんが取り組んでいらっしゃるサービス、検診結果から基づいて予測しますというようなお話だったんですが、それ自体はいつ頃からもう開発、取り組んでいらっしゃるんですか？
そうですね。研究に着手したのが、今から5年前、6年前ですかね。最初は膨大な検診結果があればですね、その経年の傾向というのを、学習して将来の検査値の推移の予測ができるんではないかという、まずは仮説ですよね。仮説を置きまして、はい、実際に分析をすることでそのようなことができるのか、研究からスタートしています。
はい、ありがとうございます。そのタイミングからも田中さんも関わっていらっしゃるんですか？
はい、はい、この企画の立ち上げから関わっております。
じゃあもう生みの親みたいな存在になってるってことですね。
そうですね。
おお。じゃあそれがもう今はもうローンチしているわけですもんね。
はい、
うんうん、実際にこれローンチしたのっていつ頃なんですか？
正式に製品化したのは2020年の4月ですね。
うん、
それ以前も、実証、あとは、プリセールスのような形で、実際お客さんに対して、シミュレーションを使っていただくということは行っておりました。
じゃあ、その、正式発表前で、実証も含めていろいろやってる中で、当初想定していたことで、良かった点と、これはちょっと違ったな、みたいな、そういった点ってあったんですか？
まず、その、実際データを分析してですね、AI で学習するという、形式を取ったんですけども、
はい。
実際、研究の結果、目標としてた精度は出せるようになったので、予測自体はいけるね、と。になってですね。では実際にこれを使って、運用してみようという話になったんですけども、そこが、かなりまた 悩ましい関門でして、
は
その予測した結果をどう可視化するのかというところですね。
い。うん。
まあ、予測をして、今、偏差値がなんとなく悪い方、もう将来こんなに悪くなるんですよという形で、ちょっと危機感を持ってもらうような目的もありましたし、こういう生活習慣を見直すとこれぐらい改善するんですよと、まあ、改善に向けた期待感をこう持っていただきたいという思いもありました。
は
はい。で、それを、まあ、いかにこう、わかりやすくですね、こう伝えるのは、まあ、どのような方法がいいのかっていうのは、まあ、散々悩んで、見せ方なんかも、何度も試行錯誤をして、やっと、まあ、今の製品の形になるんですけども、まあ、見せ方を確立したというところがありましたね。
い。うん。その辺は実証の段階でいろいろこう検証して、例えば、こんな点は見にくいとか、こういうのは分かりやすいとか、そういうコメントとかも結構もらえたんですか？
そうですね。当初ですね、そのシステムを保健指導の場で使うことを考えておりました。
はい。
で、保健指導の場ですので、実際に、そのシステムを操作するのが、まあ、医療職ですね。産業医だったり、保健師だったりと、
はい。
いうことになります。ですので、まあ、実際にその保健指導のフローですとか、まあ、どのような話をするのか、っていうのを伺った上で、どう見せていくのがいいのかっていうのは、医療職の意見も取り入れながら、設計していったという形になりますね。
はい、田中さん、ありがとうございます。先ほどは、まあ、保健指導の中で使われているってお話だったんですけども、それ以外でも、こちらのサービスは使われているんですか？
そうですね。複数利用形態、用意していまして、一番最初はその保健指導での利用というところから始めたんですけども、セルフケアですね。検診が終わって結果が出たらですね、まあ、従来であれば、その結果の数値に並んでいるものを見るということになると思うんですけども、加えて、まあ、ご自身が好きな時間で、今回の結果、ね、プラス予測のシミュレーションを見ていただくというものですね。で、これをやっている理由としてですね、保健指導は、ある程度、検査値が悪い方、引っかかった方というのが対象になります。NEC の医療職とも議論をしているんですけども、産業医保健師がですね、頑張ってその保健指導をして、卒業をさせる、翌年見事卒業となったとしてもですね、また、新しいお客さんがどんどん入ってくる。毎年、新しいお客さんが入ってくなので、そこを食い止めない限り、まあ、永遠に、全体としては改善していかないよね、という話がありまして、まあ、今、まだ、偏差値的に問題ない方ですね。健康なうちに、そういった情報提供することで、健康を維持してもらうと。ために、セルフケアといった取り組みは必要だと考えています。
はい、田中さんありがとうございました。田中さんももう5年以上取り組まれていらっしゃるっていうことは、まあ結構健康に関してもね、知識もかなり備わってきたって感じですよね。
まあ、最初に比べればですね。
結構そういった健康活動みたいなのってされたりしてるんですか？
そうですね。この取り組みに着手した当初ですね、まあ、私自身もちょっとぽっちゃりというか、若い頃に比べるとちょっと体型も変わってきたりですね。まあ、あとはこってりしたものが好きだったりとか、唐揚げが好きだったりとかですね、という状況がありまして、この取り組みの中でですね、いろいろヘルスケアのサービスですとか、まあ、各社さんどんなアプローチで、どんな製品を作られてるとかですね。いろいろ知る機会がありまして、実際に試したものもございます。はい。その時は、もうすっきりと痩せてですね、結果が出たというところなんですけども。
その時はってことで、また 今は新しいものを実験するような体制に入っているところですか？
そうですね。ちょっと残念ながら最近はまた体がもったりしてきた、太ったというかもったりしてきたようなところがありますので、はい。またちょっと次の取り組みを考えなきゃなと思っているところですね。シミュレーション、自分の検診結果の予測のシミュレーションなんかも見るんですけども、はい。以前に比べると、だいぶまた予測結果が悪く出ているので、
あ、そうなんですね。
はい。
まあ、やっぱり出てくるんですね、ちゃんと。体型のこう変化とか起きたのって、まあ、田中さんもね、在宅ワークとか増えていらっしゃるじゃないですか。やっぱそういうの影響し
は
てる
い。
んですか？
それはあると思いますね。はい。身体活動が劇的に減ったと言われていますけど、まあ、一般的に減ったと在宅ワークの方ですね。まあ、私もしっかりと減っていて、本当に家の中のトイレとの間を何歩か歩くとかですね。まあ、そんな生活が何ヶ月か続いているというところですよね。今思うと、通勤って、まあ、かなりの運動だったなと。通勤ですとか、外出とかですね。
じゃあそういった生活の変化もシミュレーションの方に、まあ、反映されてくるってことなんですね。
その通りですね。
じゃあ、田中さんがまた新たな取り組みで、また見違えるように変わるのを楽しみにしております。
いや。ご期待ください。
わかりました。楽しみにしております。
はい。
じゃあ、田中さん、本日ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。